皆さんおはようございます。ジャンソンと申します。今日久しぶりに皆さんと礼拝を捧げることができて本当に感謝します。毎週毎週皆さんのために祈っています。皆さんが、神様の力、神様の恵みと、愛を体験できるように祈っています。And that's about all I remember of Japanese, so I will stop there.
ここから私の仕事です。日本語の字幕がつきたので。
So, got a picture of my family here for those of you who remember my family. This was taken our 30th wedding anniversary.
結婚30周年の時の写真がこれで皆さん私の家族を覚えておられます。
Our middle son Kenton is to the far left with his wife Emily.
Kenton さん。
And they are living in San Diego.
サンディエゴにお住まいで。
And they're working with handicapped adults, autistic adults.
で、成人の身体障害者、自閉症の方との施設で働いておられます。
And then there's Dorothy and I, and then there's Brian and Caitlin.
で、これが私とドロシーで、あちらがブライアンとカトリンさん。
And Brian will graduate in May from medical school.
で5月にブライアンさんは医学部を卒業して
And then he's beginning a five-year surgical internship, residency.
それから5年間外科の研修をされます。
And then there's Austin.
で、オースティンがあそこにいます。
And Austin continues to live with us and is working at a survival gear company.
で今一緒に私は住んでいて、まあ、サバイバルギアというのはあれですね、アウトドアグッズみたいですかね、その会社に勤めておられる。
So I just talked to Dorothy last night.
昨晩電話でドロシーとお話ししました。
And she's working with Syrian refugee families that are moving into our city.
今、まあ、ドロシーさんは私たちが住んでいる町にシリアの難民の方がいらっしゃってるんですが、その方と一緒に働いております。
Our church has made an agreement with our city to help these refugees that have come to our city.
教会と市がまあ協力してその各世界各国の難民の方を迎えているんです。
And yesterday the city hosted an event at our church.
市の主催したイベントが教会でまあ昨日行われた。
And they had 200 women who are refugees attend that event.
その時まあ難民の女性200人がその会にいらしたということです。
And Dorothy said it was amazing to see women in hijabs, Muslim faith, and Buddhists andand animists and Hindu women coming into our church and talking about life in Canada.
さまざまなバックグラウンド、さまざまな宗教の方がいらっしゃいました。イスラム教でヒジャブをかぶった女性もいらっしゃいますし、ヒンズー教の方も仏教の方も、さまざまなバックグラウンド宗教の方が来て、まあ、そこで教会でお話している。これ本当にびっくりするようなことだったと言っておりました。
And we want to see God's power released in those kind of situations.
私たちは神の力が注がれるのをそのような状況で注がれるのを見たいと切に願っております。
I think all of us want to be channels of God's power into our families and into our neighborhood and into our society.
私たちは誰もが家族に、そしてこの地域に、そして近隣の人々に神の力が注がれるその水路となりたいと願っているのではないでしょうか。
And the question becomes, how do we be those channels?
どうしたら私たちはそのような神の力が流れる水路となることができるのかというのが問題です。
And in 2 Corinthians chapter 12, I think Paul invites us to look in unexpected places and to live in unexpected ways.
そのことをパウロが第2コリント12章のところで語っています。パウロが言わんとするところは、神の力は私たちが思いもかけないところで、私たちが考えが及ばないような生き方をするとき、そこに注がれるということです。
So let's dive into the unexpected.
ですからその思いがけない場所、そして思いがけない人生の中で働かれる主について考えていきたいと思います。
I'd like to give you an example of some unexpected ways of God.
いくつかの例を皆さんにお示ししたいと思います。
This next picture is a picture of a group of Shan girls in northern Thailand.
タイ北部にいるシャン族の女の子の写真です。
The Shan people are come from Myanmar and they've come into northern Thailand, or some of them at least.
ミャンマーの少数民族の方で今タイの 北西部に住んでおられます。
And they're like illegal aliens.
いわば不法居住者であります。
They do not have any status in Thailand.
タイでは市民権がありません。
They don't have any support by the government.
ですから政府の援助は得られません。
And they're only allowed to live in certain villages and certain places.
で特定の区域にしか、そして特定の村にしか居住を許されておりません。
We've had a team of missionaries working with them for the past few years。
この数年間、私たちの宣教団体はこの民族の方々とに、はい、宣教しておりました。
And you know that you're working hard to find people who are responsive to the gospel。
一生懸命福音に心を開く人を探してまいりました。
And over the past about 2 years, the Lord has brought some people to faith and following of Him.
でこの2年間の働きを通じて、まあ、何人の方々を導いてくださって、その人たちが主に対して心を開きました。
And those people are these group of about 15 girls, ages 14 to 17, 18.
でその中、それらのこの方々が14歳から18歳のこの女性たちでありました。女の子でありました。
And so some of our teammates have been studying the Bible and studying the Old Testament stories with these girls.
私たちのスタッフが旧約聖書あるいは聖書の箇所をこの人たちと一緒に学んでまいりました。
And last year they were studying through the stories of Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego.
No.
聖書の物語でお学びください。Thank you. And there's one story where King Nebuchadnezzar sets up this huge idol.
で、その中でネブカネザル王が大きな偶像を建てたというシーンがあります。
And he commands all of the people in the country to bow down to this idol.
で、その偶像に平伏するようにというそのようなお触れを出しました。
And these three men disobeyed that order and they did not bow down to the idol.
で、先ほど言ったその3人の人たちは決してその偶像に平伏することをしませんでした。
And they faced some severe punishment, but God saved them.
でそこで、まあ、罰を受けるわけですが、神によって救われたというそういう物語であります。
So, like many Asian cultures, these girls heard this story, and the girl on the far right, she goes to school the next day.
でこの人たちは今先ほどお話した物語を学んだわけですが、一番こっちの方がその話を聞いた後学校に行きました。
And if you go to the next slide, so in their schoolyard, there's a Buddhist statue, like this in their schoolyard.
校庭にこのような仏像がこうあるわけです。
And every morning, the students line up in the schoolyard and they sing the national anthem.
で朝礼ですから並んで、ですね、国歌を斉唱します。
And then they're all supposed to bow to the statue of Buddha.
そしてこの仏像にお辞儀をしなければならない。
So that morning, this girl is thinking about the story that she just heard about and studied in the Bible.
で、この時ですね、さっきの女の子は昨日聖書の勉強したあの物語を思い出しました。
And so at that moment, when all of her schoolmates and all of her teachers are bowing to this idol, she just stands there straight up.
で、他の人たちがみんなお辞儀している時に、その女の子だけお辞儀をせずに立ったままでいました。
And right away, some teachers came running over to her and said, "What are you doing?"
すぐに先生がやってきて、あなたは何でお辞儀しないのと。
And she says, I'm now a follower of Jesus.
私はキリストを信じたからと女の子は答えました。
And I can't bow to Buddha anymore.
だから仏像に平伏することはできないんです。
And they said, are your parents allowing you to do this?
ご両親もご存知なんですかと先生は言いました。
And she said, yeah, my parents said that it's okay.
ご両親もよく知っております。
And so the teacher said, okay, well then we'll just let that go.
それならそれでいいと先生は引いてくれました。
These girls are meeting every Sunday night to study the Bible with some of our teammates.
で、この先ほどお示しした15人の女の子たちは毎週日曜日に集まって聖書を学んでおります。
And these girls are bringing these Bible stories back into their village.
そして学んだ聖書の物語をこの女の子たちが今度は村に戻って村の人たちに語るのであります。
So there's I was talking to my teammates 2 weeks ago, or maybe 3 weeks ago.
2、3週間前に私の同僚と電話で話す機会がありました。
And he said, we have now started 5 Bible studies in this Shan village.
このシャン族の村で今もう聖書研究会の集まりが5カ所で開かれている。
And he says, it's amazing what is taking place.
本当にこれは信じられない素晴らしいことです。
We're telling stories in the Old Testament and then moving into the New Testament.
旧約聖書の物語の学びが始まって、新約聖書に学びを進めてまいります。
And these people are saying, we've never ever heard this before.
そして学んでいるこの生徒さんたちはこんな話を全然聞いたこともないと言います。
And they said, the fortune teller, the spirit of the fortune teller is so much different than the spirit of your people.
で、占い師たちが言う霊とこの聖書が教える聖霊とは本当に全然違うんだと女の子たちは言いました。
And so what's happening now is that our team is training these girls each Sunday night with the next story.
毎週毎週一つずつ聖書の物語をこの女の子たちと学びます。
And then they're helping them to go into these small groups where they tell the Bible story.
するとこの女たちはその次の時に村に出て行って学んだことをあ分かち合うんです。
And then they ask one of the people, "Can you tell it back to us?"
で今度はそれを聞いた人に今度聞いた話を私にもう一回話してくださいと言うんです。
And the rest of the group helps that person to get the story right.
そうすると本当にそれを理解しているかどうかというのが分かります。
And then they say, okay, so what's the tension in this story?
でいくつかその質問をするわけです。じゃあここで、この物語の中で語られているこの緊張関係はどういうことでしょうか。
And how is that tension getting resolved?
そしてその緊張関係がどのようにこの物語の中で解決されたのですか。
What do we learn about God?
神についてこの物語は何を教えていますか。
What do we learn about people?
人々についてどのようなことを教えていますか。
Is there anything here that we should obey?
私たちが従わなければならないことがこの物語の中に示されていますか。
And then the last question is, and who are you going to tell this story to this week?
今週今聞いた話をどなたにあなたは話しますか。
And slowly and slowly, some more people are starting to follow Jesus.
だんだんだんだん少しずつですけれども。キリストに従う人が増えてまいりました。
And so my coworker is telling me these amazing stories, and he ends it by saying, "Warren, this is an amazing breakthrough happening in this village."
で、まあ、かなり興奮するした口調で私にこの話をしてくれたダグさんは最後のところでこう言いました。本当にワーレンさん、これはブレイクスルーなんです。神様が困難を打開されてしてくださってるんです。ブレイクスルーなんですと言ってくださいました。
And at that moment, that story got very personal for me.
このブレイクスルーという言葉が私の心に響いて、私の心に本当に響きました。
Because this year, 2017, I'm facing some pretty complex challenges in my life, in our family, in our ministry.
2017年というのは私にとってかなり難しい年となりました。
It is 17, no, 16 now, right? Is it 17?
Is it 17? 17. 難しい年となりまして、まあ、私の生活の中でも家族でも選挙団体でもいろんなコミット問題を抱えておりました。
That's what jet lag does. You skip a year with jet lag. You just can't
そう年代をちょっと忘れちゃう。これ時差のせいだそうです。
In January, I was praying to the Lord, and I was just saying, "Give me a word, or give me an image that I can pray into this year."
私が祈る助けとなるように、神様は言葉を私に与えてください。何かイメージを私に与えてくださいと私は神様に求めました。
And He gave me the word breakthrough.
で、神様が与えてくれた言葉はこの breakthrough、打開という言葉でした。
So every day I'm praying into the word breakthrough, and I'm just saying, "God, just breathe into this word, make it come alive. Do something, help us." In our situation.
私は一生懸命祈りました。神様どうかこの打開策を与えてください。神様の息吹をこの困難な状況に吹き込んでください。お願いいたしますと祈りました。
And honestly, I thought, well, if I pray hard enough and if I fast, maybe by October or November, God would show me something.
私は勝手に考えていたんですが、一生懸命祈って断食をすれば、おそらくは10月頃までに神様は答えをくれるんじゃないかと考えておりました。
And then I was having this conversation with my teammate, and he used the word in this context.
で、そんな時に、まあ、電話でこのダグさんがこのブレイクスルーという言葉を使ったんです。だからその言葉が私の心にぶっと響いたわけです。
And it was like God breathed.
その瞬間、この私が抱えている問題に神様の息吹が注がれたように私は感じました。
He breathed into this word, and he kind of pulled back the curtain, and he says, "Look at what I'm doing."
幕が上がり光が差し込むように神様がその力を見せてくださったように思いました。
And it's like that story that we read in 2 Kings where Elisha was surrounded by this army and his servant goes out and panics and he's afraid and he says, "Elisha, what are we going to do? We're surrounded."
先ほどお読みした旧約聖書の箇所を私は思い出しました。敵に囲まれた様子を見たこのゲハジはエリシャ、私はどうしたらいいだろうかと相談いたしました。
And Elisha prayed that his eyes would be opened.
そうするとエリシャは主に祈って言いました。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。
And then his eyes were opened and he saw the chariots of fire around the hills around them.
するとその若い者の目が開かれて、なんと火の車と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。
God just pulled back the curtain and said, "Look at what I'm doing."
神が幕を上げられて、 神の力を、そして神の働きを私たちに直に見せてくださる。
So this story of God using probably the most vulnerable and weakest part of society in Thailand to bring his hope and his love to a village became fuel for my living and my leading.
神がタイにおいて社会的に最も弱い女の子たちを用いて神様の愛を広める働きに用いておられる。この事実が私の心に力を与えてくれました。私を導く力となりました。
And I wonder if Paul had a similar experience here in 2 Corinthians 12.
第2コリント12章の12章で、パウロはこの時の私と同じような経験をしていたのではないかと思ったわけです。
You see, the Corinthians church is much like us.
当時のコリントの教会は、まあ、私たちの今の教会とかなり共通した部分もあります。
They heard a lot of stories about Jesus and his miracles.
既にキリストについて、キリストの教えについて、そして奇跡について聞いておりました。
They probably heard stories about the apostles and what they did.
おそらく人たちの働きについても耳にしていたことでしょう。
And then they actually had met Paul.
そこにパウロが現れました。
And some of them were not very impressed with Paul.
しかし、彼らの反応は少し拍子抜けでした。
They said, like, Paul, you're not a very good speaker.
あなたの弁舌はあまり鮮やかではない。
You don't show a lot of power.
あなたを見ていても力が感じられない。
Because we often connect power with control or with domination.
というのは私たちはしばしば力と強さというものを権力、支配と結びつけて考えるからです。
And so they were actually asking him, how can you be so spirit-filled when you are facing so many problems?
あなたはそんなに問題を抱えて苦労ばっかりしているのにどうして御霊に満たされているということができるんですか。
And then came Paul's response.
そしてパウロは答えています。
And he said basically that domination and control are not the highest forms of power.
パウロは言います。支配と権力、それが力と同義なのではない。
In the first four verses of chapter 12, he tells him about some of these visions, these incredible visions he had.
1節と4節のところで、パウロは自分が見た幻について語ります。
And he could have shared the details of those things and really impressed them, but he didn't.
もっと詳しく語れば、そのことを通じて彼らの関心を引くことができたかもしれません。しかしそうはしませんでした。
And in verses 5 and 6, he doesn't want people to believe him for his past experiences. He wants them to evaluate him on who he is right now and what he's saying right now.
というのは、過去の経験によってではなく、今の自分を見て信じてほしいとパウロは考えたからであります。
You see, Satan often wants to tempt us to just live in the past.
サタンは私たちをそそのかして、過去においてのみ生きるように仕向けます。
Or he says, why don't you just live for heaven and for what's coming in the future?
あるいは将来のみに目を留めさせて、将来のみに生きるように仕向けます。
But the gospel actually challenges us and invites us to live in the kingdom today.
しかし福音は違います。今ここに生きることを促すのであります。
Jesus, in the very first words of his first message in Mark 1:15, he says, "The kingdom of God is near."
イエス・キリストの最初のメッセージ、それはマルコによる福音書の1章の15節に記されておりますが、それは神の国は近づいたという言葉でありました。
And he teaches his followers to pray, "Thy kingdom come and Thy will be done here on earth as it is in heaven."
御国を来たさまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、そう祈るようにイエスは教えられました。
So when we're looking for the power of God, we should not just look to the usual places.
ですから私たちが神の力を見せていただきたいと思ったら、常識にとらわれてその常識的なところばかり見てはいけません。
Don't just look towards education or experience or money or appearance.
教育、経験、お金、外見、そうしたところばかりに目をやってはいけません。
You want to see the power of God in action?
神様の力が働いているのを見たければ、
You need to look in unexpected places and live in unexpected ways.
神の力は私たちが思いもよらない場所で、そして私たちの考えもしなかったような生き方の中に働かれるということを私たちは心しなければなりません。
And then Paul gives a very personal experience of what that looks like in verse 7.
7節のところでパウロは自分の経験について語ります。
He was given a thorn, a messenger of Satan.
サタンの使い、 肉体の棘について語っています。
And we don't exactly know what that was, but some people think it might have been poor eyesight or malaria fever or migraine headaches.
それが何であったか正確には知られておりませんが、偏頭痛であったとか、マラリアであったとか、視力障害であった、そのような健康問題であったと考えている人もいます。
Whatever it was, it limited Paul. It was like a restraint on his life.
どのような問題を抱えたにしろ、そのような肉体の棘によってパウロの活動に制限が加えられたということは事実であります。
Now we need to realize something about Satan here.
まあ、サタンについて少しお話ししたいと思います。
Satan is like an angry dog on a leash.
でサタンはつながれた犬なんですけれども、そこらでこう動いてもいいと許されている犬のようなものです。
He can influence things, but his limits are bounded. He's limited by that leash.
いろんな活動をすることは許されているんですけども、縄がついているから運動が制限されているわけです。
And we see in particular two experiences that Paul had with this power of Satan in his life.
でパウロにサタンが働き方た2つの経験が記されております。
In 1 Thessalonians chapter 1 verses 17 and 18, or I'm sorry, 2 verses 17 and 18, Paul talks about his desire to go back to the city of Thessaloniki and visit that church there.
で第1テサロニケの手紙2章の17節から18節には、パウロはテサロニケに行きたいと思っていた願望が書かれています。
He says, But brothers, when we were torn away from you for a short time in person, not in thought,Out of our intense longing, we made every effort to see you, for we wanted to come to you. Certainly, I, Paul, did again and again, but Satan stopped us.
第一テサロニケ第2章17節から18節。兄弟たちを私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心においてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔が見たいと切に願っていました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかし、サタンが私たちを妨げました。
So Satan was allowed to stop him from returning or from going back to that church in Thessaloniki.
で、サタンはパウロはテサロニケの教会に戻るのを妨げる、そのことを許され、そうするのを許されました。
But we learn in Acts chapter 17 that because of that, Paul then went on to Athens and Berea and to Corinth to go visit in those cities.
しかしながら、その妨げられたことにより、パウロは、使徒の働きの17章に記されているんですが、ベレア、アテネ、コリントに行くことができました。
So God allowed Satan's harassment and Satan's work to direct Paul to some other places where he needed to go.
神が、サタンの働きをかえって用いて、パウロが行かなければならなかったところに導かれたのであります。
And here in chapter 12 of 2 Corinthians, we find that Satan's harassment kept Paul balanced.Spiritually, it kept him dependent. It kept him leaning into God.
また、第二コリント十二章のところでは、パウロに肉体の棘が与えられたことによって、パウロの信仰の角が取れ、パウロが神により頼む人に変えられたことがわかります。
And in verse 8, we hear that Paul pleaded three times with God, just please take this away. I could do so much more if you would just remove this from me.
このことについては。これを私から晒してくださるようにと3度も主にお願いしましたとパウロは書いています。これさえなければ私はもっと活躍できるのに。
And in 12 verse 9 we find God's answer to those prayers.
しかし神様はその祈りにこう答えられました。
He says, My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness.
12章9節、恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。
Talk about an unexpected place to find God's power.
思いがけない場所で働かれる神の力。
Paul's praying for release, and it's like God pulls back the curtain and says, "My power is found in your weakness."
パウロは肉体の棘を取り去ってくれるように祈りました。すると神の息吹が注がれて幕が上がります。パウロは背後で働かれる神のご意志を見たのです。
God was showing Paul that power and weakness go together in the life of a Christian.
パウロが見ることができた神の真理、それは神の民にとって弱さと神の力は表裏一体であるということです。
And this became fuel for Paul's living and for his leading.
このことを知ったパウロは弱さが自分の力に変えられました。生きる力、 彼を導く力に変えられたのであります。
And so in verse 9 we read, Paul says, Therefore I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. For when I am weak, then I am strong.
12章の9節にこうあります。しかし、主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇ります。
No longer does Paul need to try to avoid weakness. No longer does he need to strive to have all the right stuff.
こうして、もはやパウロは、自分の弱さを避けようとはしなくなりました。こうして、パウロはもはや、ふさしい賜物を求めて祈ることもなくなりました。
Now he can embrace the situation that God has allowed into his life and wait and work to see God's power flowing through him.
パウロは自分が置かれた場所で咲くことができるようになりました。ありのままの自分の生き方の中に神が力を注ぐのが見えるようになったからであります。
So the unexpected truth is that the most reliable channel for displaying God's power is in our weakness.
驚くべき真理、それは私たちの弱さこそが神の力が流れる最高の水路だということです。
The unexpected truth is that weakness and power live side by side in the life of us believers.
神の民にとって弱さと神の力は表裏一体であるということです。
So how do we then live?
では私たちはどのような生き方をすればいいのでしょうか。
I told you before that this year I'm facing some significant and complex challenges.
先ほど申し上げましたように、私は念頭にかなり込み入った問題を抱えておりました。
And I've told some of my friends I just feel I'm not smart enough to figure this stuff out.
もう私の頭じゃもうどうすることもできないんだと友達にそしてスタッフに言っておりました。
And last week the Lord reminded me of a story in Luke chapter 5.
で、先週、主がルカの福音書5章の出てくる話を通じて私に教えてくれたことがあります。
It's a story of a paralyzed man and his friends.
中風の男とその男を何とかしてイエスの元に運ぼうとする友達の話です。
Yeah, God or Jesus came to their village and Jesus was teaching in one of the homes and they heard about it.
イエスが村に来られる。そしてあの家で教えられるそのことを彼らは耳にしました。
And they got excited and they thought if we could just get our friend to Jesus, Jesus might heal him because Jesus can do that kind of thing.
そうだ。こいつをイエス様のところに連れて行けば必ずイエス様が癒してくださる。そう彼らは考えました。
And you can imagine their excitement as they picked him up and they hauled him through the town and they turned the corner and they get to the house where Jesus is at.
で彼らは床にとこに乗せたまま友達 を運びました、ま、角を曲がって町を通ってその家のところにやってきたのであります。
And then they turn that corner and they see there's just a huge group of people all around that house.
家の前にはすでに群衆がひしめいておりました。
And they can't get in the door and they can't get in the window and they're just likeLuke doesn't tell us what happened there, but you can imagine their frustration and the debate that must have taken place.
せっかくやってきたのに、扉は閉じられていて、窓からも入ることができない。ルカは語っておりませんけれども、連れてきた友達はさぞかし落胆したことでありましょう。どうしたらいいだろうか、話し合ったことでしょう。
And then they said, we know that Jesus can heal him. We know that Jesus is the Messiah, but how do we get to him?
イエスこそ救い主、イエスこそ癒し主、それは知っているけども、どうしたらこの男をイエス様のもとに連れて行くことができるだろうか、彼は考えました。
And Luke simply says they went up on the roof, they dug a hole and they lowered him down in front of Jesus.
ルカは簡単に語っております。屋根に登って屋根を切ってその穴からその病人を吊るした。
And you can imagine what that must have been like. A hole in the roof and this person getting lowered down. And Jesus looks up and what does Luke say about that event?
皆さん想像してみてください。教会の屋根がこう引いてられて、そこから人が降りてきて、でイエスは見上げて彼らにを見て言いました。
You know, we would think that Jesus would look up and go, "Wow, what effort, what initiative, what great ideas! You guys are so good. I'm in. I'm going to heal this guy. No, you know, don't worry about it."
私たちであればその人たちを見て、 なんという努力でしょうか、なんと頑張ったことでしょうか。分かりました、癒しますと、多分おそらくそう言うと思います。
But Luke says that Jesus looked up and he saw their faith, not their effort.
しかしイエス様が見られたのは彼らの技ではない、彼らの努力ではなく彼らの信仰でありました。
And so when I think about how do I need to live to be a channel of God's power if His power comes through weakness?
神が弱さを通じて働かれるとしたら、私はどのような生き方をすればいいのか私は考えました。
I'm reminded of two things.
そして二つのことに気づかされました。
I need to continue to remind myself of who Jesus is and that He is trustworthy.
イエスがどのような方か、そしてイエスが信頼できるお方であるということを常に常に思い起こす必要があると思いました。
I need to remind myself that He is good and He is faithful and He will work all things together.
イエスが良きお方、イエスが信頼に足るお方、そして全てのことを全て収める方であるということを常に自分に言い聞かせていく必要があると思いました。
And then I need to pursue Him when the door seems closed and the windows all clogged up. I need to continue to pursue Jesus.
そしてもう一つ、どんな状況にあってもイエスを求め続けることが必要だと思いました。ドアが閉じられていても、そしてどんな障害物があっても、それにもかかわらずイエスを求め続けることが必要だと思いました。
But I need to be careful that it doesn't turn into my effort earning His response.
しかし大切なことは、自分の努力によって神様の恵みが引き出せるというわけではないということです。
Sometimes we think that you face a problem and it's like you make a call. It's kind of like you're ordering ramen. You know, you make a call and you hang up the phone and then you watch TV or just kind of wait until the doorbell rings, right? And the answer comes.
時々私たちはあたかも出前を頼むような祈りをしてしまうことがあります。電話をしてよろしくお願いしますと言って、あとは知らんぷりとそんな祈りをすることはないでしょうか。
But that's not how it is with us and God.
私たちの祈りはそのようであってはいけません。
He wants us to prepare for His action.
神様が祈りに答えた時に備えて、私たちは自分たちを備える必要があるのであります。
So God gave me the word breakthrough in January.
1月にブレイクスルー、打開という言葉を私に示してくださった。
And I'm not just sitting now and waiting for God to do something miraculous.
それは私がただ座って神様が奇跡的な御業を示してくださることを待っていればいいという教えではありませんでした。
I'm praying every day for God to breathe into that word.
毎日毎日神様、このブレイクスルーの意味を私に教えてくださいと私は祈り続けました。
I'm preparing my heart to be ready when His answer or His activity comes that I could join with that.
私はそのことを通じて、おそらく神様が行動されるときに自分に備えて自分を整えていたのだと思います。
And I'm trying to battle my own desire to make this effort something that I do to earn it or to gain His approval.
自分の力で神の承認を得たい、自分の力で神の力を引き出したい、そのような自分の思いと常に格闘しておりました。
So trustinggod and then pursuing him those are the two things that I've taken into this year
信頼してそしてイエスを求める、これが私が学んだ2つのことです。
So this morning you might be facing something complex and something challenging
皆さんの中にも複雑な問題を抱えて悩みを抱えていらっしゃる方がいると思います。
And you're just wondering or you're wishing oh God please break through and just show your power here
この難局を神様打開してください、あなたの力を見せてください、そう祈っている方がいらっしゃると思います。
And this morning he is saying to you, my grace is sufficient.
神はそのような方に対して今朝言われます。私の恵みはあなたに十分である。
He is saying, my power is made perfect in your weakness.
私の力はあなたの弱さの中に完全に働く。
So come my daughter and come my son.
だから息子よ、娘よ、私のもとに来なさい。
Receive from me the grace and the power that I have for you.
私から恵みを、私から力を受けなさい。
And go and bear fruit.
そして行って実を結びなさい。
Bear the fruit of faith, not being afraid, but trusting in me.
信仰の実を結びなさい。恐れずに、そして私を信じて歩みなさい。
Bear the fruit of wisdom, going and making good choices about how to live.
知恵の実を結びなさい。目の前に広がっている道から正しい道を選びなさい。
And bear the fruit of power as my power flows through you.
力の実を結びなさい。そして私の力が流れる通り置き管となりなさい。
Come, my daughter, come, my son.
娘よ、息子よ、私のもとに来るがいい。
Weakness is not a problem.
弱いまま、そのままで私のもとに来るがいい。
Weakness is an opportunity for my power to flow through you.
あなたの弱さの中にこそ私の力が流れる。
Let's pray.
祈りましょう。
Thank you, Father, for this day.
天のお父様、この日をありがとうございます。
And thank you for the power that is in your word.
御言葉の力を感謝いたします。
We want to be channels of your power, Father.
あなたの力が流れる通り行く管となりたいと私たちは願います。
So guide us into trust and guide us into pursuit of you.
私たちがあなたを信頼し、私たちがあなたを求め続けることができますように助けてください。
And may you be mighty in this place.
そしてこの地であなたの力強い御業がもたらせますように。
We ask in the powerful name of Jesus.
イエス・キリストの力強い御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。